鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム主席を取ります、妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。
はい。
この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、マジシャンでインプロバイザーである私、日向大輔が、パッと目についたものをつくじり回しているうちに話題が広がって、いつの間にか20分経ってしまうという、そんなポッドキャストでございます。なんか今の出席の返事、すごい気合い入ってましたね。
ちょっとね、って気合を入れてみたよ。
どうしたんですか。何があったんですかね。
何もない、何もないから変化をつけて。
あ、なるほどね。あえて自分から変化を起こしに行ったわけですね。
もうね、節分も過ぎましたからね。
はいはいはい。節分過ぎたということはもう春に向かってるよと。季節の、まあ、区切りを過ぎた、
う
ん、
ということです
ね。
もうここからは徐々に暖かくなっていく、うん、だってもう3月の末にはさ、桜が咲いちゃうんだから、最近ね、
うん、
昔は4月の8日に入学式に桜咲くみたいな感じだったよ。
よく漫画とか小説でね、うん、入学式に桜吹雪がとか言ってて、僕実際に自分の小学校中学校の時そんなことなかったから、あれ嘘じゃんって思ったら、
もうないね。私たちの時そうだった。
昔はね、もっと遅かったね。
だから今からもう50年も前の話を、
はいはいはい、
うん、はそうだった。
もう今4月入っちゃうと散ってますもんね、ほぼね。
全然ないでしょ、
うん、
で卒業式に、うん、でその後卒業式に桜吹雪になったんで、うん、だから卒業式のお歌歌った方がさ、桜桜って、あの今は舞い上がるってやつがあったじゃん、
森山直太朗さんのね。
そうそうそう、とか要するに卒業の時に桜が咲くよっていう時期になった、今はもうそれさえ、
うん、
ね、下手するとも
う早まってますね、うん、温暖化って言いながら、今日はめっちゃ寒い収録現場でございますけども、はい、そんな寒いってね、妙優さんの部屋を寒いとか言っちゃいけないんですけどね。今回も妙優さんのお部屋から、いろんな仏様に見守られながら、
仏にね、
はい、やっておりますけれども、あ、そう、節分で言うと、うん、ね、皆さん鬼退治をね、
鬼ね、
されたかと思うんですけど、はい、鬼って、うん、まあ、またほら、前回は前回で龍がどうとかの話をしたり、鬼っていう存在って、うん、あれは何だろう、どの文化から来てる、何だろう、あの、仏教の文脈に鬼って出てくるんです
よ。いますね。
やっぱ犬いるんだ。
いますね。
あの、ガキとかね。
そう、ガキとか。飢
えた鬼と書いて。
でもその鬼の、その何て言うんだろう、性質、
うん、
は若干違うかもしれない。うん、仏教的に中に出てくるのって。
うんうんうん、なんかいわゆる鬼って、うん、我々が、まあ、子供の頃から刷り込まれてる鬼というのは、
うん、
虎の柄のパンツを履き、
そうだね、
角があって、
そうそうそう、
なぜかパンチパーマ で、
うん、そうね、
でボディが赤だったり青だったりっていう、
なんかこんな変な
金棒を持って、
そうか、 あ、 金棒、ね、
あれは どっから来たんだと。
桃太郎でしょ、
やっぱ桃太郎が、いやで桃太郎自体も、うん、その前の文脈があったからあれになったと思うんですけど、うん、
あ、
どこの方鬼ってっていう。
日本の場合の、鬼は異国人じゃないの、あれ。
やっぱそうですよね、うん、
だから大和と、うん、どこだ、もともと出雲の方を、
うんうんうん、
が2頭2つの系統があって、要するに自分の敵を鬼としたんでしょ、あれ。
まあ、要は地方に住んでいる部族であると か、
うん、とかあの現地の方であったりとか、
うん、まあ、まあ今あの当時はさすがに海の外の海外ヨーロッパの方々まではイメージしてなかったかもしれないけど、でもまあとにかく異国人とかいうのを鬼と、
うんうんうん、自分の部族以外のものを鬼だしたイメージがあるけどな、うん、
なるほどね。
でも桃太郎以外に出てくる鬼って
意外と出てこ、一寸法師とかにはなんかお姫様が鬼ではないか、何かにさらわれて、
何かにさらわれたな、鬼かもしれない、
うん、で一寸法師だからそのお腹の中に入り込めてやっつけたみたいなありましたけど、あれ鬼だったのかな、ちょっと僕もうろ覚えですが、
もう鬼って言ったらもう桃太郎さんのイメージだよね。
桃太郎はね、もう典型的な鬼退治に。
金太郎さんには出てこないでしょ。
金太郎さん鬼出てこないです
ね。浦島太郎にも
出てこないですね。
出てこないもんね、
うん、案外限られてますね。やっぱ桃太郎っていう話の、あの昔話の威力というかね、影響力が大きかったですけど。
いやすごいよね、またさちょっと話ずれちゃうけど、どんぶらこって
はいはい、はい、
どんぶらこって言われてさ、うん、何かが流れてくるイメージをするのは日本人だけだよ。
あのオノマトペね、ドンブラコって何、
ドンブラコって何でも全員わかるよ多分。
ドンブラコは日本人全員わかりますね、
うん、あのうちの小さき人にもさ、はい、ドンブラコッコドンブラコッコって流れてくるもの何、うん、言ったらモモって言うもん。いや
モモなんですね何のこっちゃですよね、そうだよ西洋の人からしたら
何の話って、
ドンブラコドン、ドンブラコ What is ドンブラコみたいな感じになりますよね。ドンブラコ
誰もわかんないよねでも日本人ってすごくない？
いやだからね、
かなりわかるよこれ、正解率。
こう言葉遊びの柔軟性とか、うん、その雰囲気で伝わるよね、オノマトペみたいな音に関する感性がちょっとまた独特だなって思うことはすごくあって、
いやものすごいと思う。
あのね、急にまた話変わるんですけどね、うん、変わらないんだけど、うんうん、スーパー戦隊ほら前に言った5人のヒーローが出てきてあるでしょ、う
んうんうん、いろいろある
ってやつね、あったんですよ数年前ね、うん、毎年毎年、うん、おそらくおもちゃの登録商標の都合かなんかで、うんうん、こう次の年2月ぐらいから始まるのその前の年の秋ぐらいには、うん、登録商標でその戦隊もの名前が登録されたぞっていうのが分かるんですよ、はいはいはい、調べるとネットとかでも
好きだ、ね、
登録商標で
実は好きだよ、
ね、いや好きですよもちろん、うんうん、で毎回話題になるんですよ、うん、来年の戦隊名前が出てきた、来年はアバタロー戦隊ドンブラザーズだ、
な
んじゃそりゃとね、もうもはや戦隊なんとかレンジャーでもない、ドンブラザーズって何ってなって、うん、いざ見てみたら、うん、主人公のレッドがまずドン桃太郎、
あ
ここに桃がついてるヒーロー で
赤、なんでドンなの
分かんないですもん、うん、僕もちゃんと見てないからいや好きといつちゃんとは見てない番組、うん、でもああ面白いな、今年は桃太郎がモチーフなんだと、うん、毎年毎年ね、うん、車だったり動物だったりがモチーフだと思ったら、
はいはいはいはい、
今年桃太郎かと
来たかと、
ねうん、そしたらレッドが桃太郎でブルーの戦士は猿なんです、
うん、でなるほどそう来たか、
黒ブラックが犬、
なるほどなるほど、
でピンクがキジなんですよ、
う黄色はもしかして、
黄色は鬼なんですよ、
鬼なの、
鬼がこう仲間にいるのみたいな、
私きびだんごかと思った、
きびだんごきびだんごもねもう可愛いですよ、うん、いやだからね、しかもその唯一好意っての女の子が、うん、その黄色い鬼に変身するんですよ、
なんちゅうこと
どういうことみたいな、
なんか深い意味がありすぎる、
はっちゃめちゃですよ、はっちゃめちゃね、
鬼までも包括してしまった、
そうなんですよ、いやでちゃんと中身見てない、ストーリー見てないんだけども、うん、そこまであのドンブラザーズっていう、こうインパクトね、
ブラザーズの中に鬼が入っちゃった、
鬼シスターがいるんですよ、
敵は何なのよ、
敵は何なんですね、ちょっと皆さんぜひ番組チェックしていただいてね、東映の公式から、見ていただければと思うんですけど、
いや私きびだんごだと思った、
きびだんごもいいですよね、だからその
きびだんご投げとかさあるわけよ、
確かに
敵が来たらきびだんごをポンポンポンポンって投げて相手が拾ってる間にやっつけるみたいな、
意外と姑息な手段で倒すんですね、
うん、そうであと仲間がさもうダメだお腹空いたとか言ったらさきびだんごポンポンってあげてさ、
いや本当、ね、
エネルギーを絶対きびだんごの方が良かったの、
どんぶらこっこがそこまでね、だから、うん、日本人はドンブラザーズって聞くとふわってイメージがもう
あそのドンねって分かっ
ちゃう、ドンブラねってなっちゃうぐらい刷り込まれてるって話いやちょっと話それたんで戻しますけど鬼ね
鬼ね、
だからその日本人に対する異文化とか、うん、まあ言ってみたら、まあ、どの文化でもさ、うん、前回話したように西洋の人からすると、うん、自然っていうものがそうだったかもしれない、自分たちに対する外敵とかがそうだったかもしれないし、うんうん、日本人は異文化のちょっと得体知れないやつら、
ね、
っていうのが鬼だったわけじゃないですか、
鬼だったでね、あまあ、私台湾中国のそんな深い文化は分かんないけど、うん、なんとなく死者の気がする鬼が、うん、あっちは異文化の人じゃなくて、うんうん、あの死んでしまった人、
うん、
それがこう悪い怨霊みたいになったイメージ、
うん、
あの自分のおばあちゃんが鬼になったっていうことじゃなくね、
うん、
なんか死者のような気がするな、
死者というかこう汚れとかいわゆるこう、うん、ちょっとあっちに行きたくないな、うん、みたいな思いがあると、うん、そっちから来た存在みたいな、ね、鬼っていうねことでございますかね、
また他にもいるのかね、全世界 鬼事情、この間は全世界竜事情だったけどいるのかな、いや鬼って
今はね、その鬼滅の刃っていう、
はい、
漫画アニメがね大変、相変わらず映画がロングラン、もうどんだけやってんだろう、今これ収録冬なんですけど、うん、確か今年の夏ぐらいからね始まった、うん、もうラスボスのお城まで行きましたぐらいに、もうかなり終盤戦に仕掛かってるんですけど、
うんうん、
そのもうそのラスボスのねお城の戦いを描くだけで映画3本作るって言ってるんですよ。でその1本目が今年去年か、うん、去年の夏に始まってまだやってるんです。見てないけど
面白いのかな、
ちょっと見に行かなきゃな、行かなきゃなってのもいいんですけど、ちょっと行きたいなと思いつつも、うん、半年もやってんだと思って、
すごいね、びっくりして、ロングランだね。
ロングランもいいとこで、その鬼ですよ。そこに出てくる鬼はまあ、まあ日本人が思う鬼っていうイメージに見た目は近いんですね。まあ角が生えたり、ものすごく人知を超えた力を発揮する、うんうん、でもサイズは人間大で、
異国の、
いや異国じゃないですね、
異民族
じゃないです。もともと人間、みんなもともと人間で、
うん、
でまあこれもぜひ作品興味ある方読んでいただければと思うんですけど、その鬼の始祖みたいな大ボスは、大ボスっていうのはもともと、なんだろう、普通のやっぱ人間だったんですよ、
うん、
なんだけども、その方がまあいろんな怨念とか自分のカルマが、まあ、僕の解釈だけど凝縮されて鬼と化してしまい、
鬼化しちゃった。
でその方々、その方、大ボスの方がいろんな人をまたさらに鬼化していく、まあ一種のゾンビみたいな広がり方をするんですね、
うんうんうんうん、
でその大ボスはスカウトするわけですよ、有能な人材を。
鬼になりそうな
人、鬼になりそうな、君は例えばすごくこう現世で恨みつらみ、もうこの世のことなんて、人間なんてみんな死んでしまえばいいのにって思ってるような人間とかを、いいね君鬼にならないかみたいにしてどんどん鬼を増やしていくんです。だからその主人公と戦う鬼たちもやっぱりこう前世の人間だった頃のいろいろな辛い思い出とか、愛しかった人を失ったとか、愛しかった人を周りに殺されたとか、そういう人間に対する恨みだったり、そういうものを抱えた人が鬼になってるから、その単体の鬼もちょっと同情できちゃったりするような存在、
うんうん、
でまあ僕の推測だけど、要はあの作品の中で鬼というものって異文化とか異物とか外部のものではなくて、
うん、
みんなの中にいるよって言ってるような解釈だと僕は思ってるんですよ、
う
んうん、
でもそれは一番しっくりくるし、うん、多分仏教的にもそこだと思う。
そうですよね、
うん、
人間が抱えてる、うん、まあ、カルマとか、そういうもの、
みんなその鬼の面を、鬼の面ね、
うん、
持ってて、
うん
うん、それをこういかになくすかじゃなくて、なくすことはできないから、うん、いかにこう自分のコントロール下に置くか、
うん、
っていうことなんじゃない？
そう、だから一種の外在化だと思ってて、うん、私こうそういう、なんて言うんでしょう、あのメンタルクリニックのプログラムの一つの中でそういうのがあって、
うん、
自分の中でこういわゆる鬼みたいなもの、
うん、
例えばもう日々ね、あの人にちょっとイラッとしたなとか、
うんうんうん、
この野郎ベンツ買えやって思ったとか、うん、そういう例の、うん、まあ何回か前参照していただいてね、
はい、
ね、こいつ腹立つなとかね、
うん、
あと仕事行きたくないなとか、うん、あとあれが怖いな、これが嫌だな、
うんう
ん、いろんな、なんて言うんでしょう、そういう自分を止めてしまうようなマイナスのエネルギーみたいなものがあって、うん、それを絵に描いてみましょう、イラストでっていうワークがあったんですよ、
うん、
外在化のワーク、
うん、
まあ、それがまさに人間が昔から描いてきた鬼なんじゃないかなと思っていて、ね、だから外から来る得体知れないものではなくて、うん、みんなが日々感じている、うん、なんか嫌な感情だったり、
うん、
負のものだったり、
そうそう、うん、つまりそれは自分の中にある得体の知れないものだよ、
うん、
ね、そう、得体が知れないっていうのはつまりアンコントロールだから、
うん、得体がね、得られないから、
そうそうそう
そうそう、
だから自分自身の中のアンコントロールな部分、自分自身の制御が効かない部分を鬼として外へ出してやっつけに行く、
うんうんうん、そう、いや外に出せるってことはもう名前をつけて、これ何々鬼、サボりたい鬼とか、
あ、確かに、
人を傷つけたい鬼とか、いろいろいるのを名前つけてあげると、逆にちょっと扱えるようになるんですね、ハンドルできるようになるというか、
わかる、本当そう、う
ん、一体化して自分の軸にすっぽりともう根付いちゃってると自覚できないから、
うん、
まさにアンコントロールなんですよね、
うんうん、
でそれを外在化する、外に出してあげるってことを多分昔の人も、まあ、無意識にやってきたのかなみたいな、仏様も見つめているよね、
う
ん、人間って生身の人間だから、みんな、あのお釈迦様本人もそう思ったかもしれないし、必ずいるよねっていうところが
確かに
あったのかなと、うん、
でその桃太郎とかみたいな、
うん、
そういうお話になると、その鬼を無事やっつけ、
はいはい、
めでたしめでたしと、
うん、
なるわけだもんね。
なりますね。
鬼に村中の人が食われました終わりとかない
もんね。ないですね。そうそうそう、まああるかもしれないけど、そういう話も怖い話って結構一定数あるから、怖いとか救いがない話も一定数あるから、
確かに
こういうことも起きますよっていうのはあるんですけどね。でもとにかくその存在を認識するということから始まるのかなって思うと、そこも、まあ、やっつけられるかどうかはさておき、
いや本当そうね、認識は大事、だから鬼がいるってことを認めないとダメだもんね。
そう、
まずは
そうなんですよ、
うん、
やっぱりこう自分の背骨とか神経にまで入り込んでしまっていると自覚できないし、鬼滅の刃に出てくる鬼はまさにそういう状態なんですよね、もう引き剥がせないんですよ。で日の光に当たると塵となって消えてしまう、
その鬼の
鬼滅の刃の世界は鬼は夜しか活動できないんです、日光が弱点なんです。
で最後さ、まあ、まだ戦いですね、3本もあるわ、
ありますね、
終わってないんだけど、どうなん、それって人間対鬼の物語なの、大きく言ったら鬼滅の刃
って。大きく言ったらそうですね。でもまあ鬼がその大ボスの方はですね、もう平安の頃から長らく生きてるわけです。だからもうずっとその頃からにわたる戦いがいよいよ
あるの、
終止を打つところだけを描いた物語。
え、じゃあ鬼は何をしたいの、その鬼滅の刃の中で。
その大ボスの方はですね、まあ鬼舞辻無惨様というね方なんですけど、無惨様は何したいんだろう、あの人。いや多分絶対的な存在になりたいんじゃないですか。自分はやっぱりまだ鬼舞辻さんも日光に弱いから、紫外線に弱いからそれを克服したい、で永遠の絶対的な存在になりたいって思ってるみたい で
全世界を、まあ、鬼化して
って感じ。そう思ってるかもしれませんね。
鬼の中の鬼たるトップになりたい、
トップになりたいっていう向上心には非常に溢れた方ですね。
じゃあ今のところまだ人間に対して 、負けを認めてるんだね。
まあそうでしょうね、
だってやっつけようと思ってるわけだから、別にどうでもいいならさ、いや、あんたはあんたで よろしくやってよ、こっちは、
まあまあね、
鬼は鬼でさ、やってるからさじゃあお互いどうもってできるわけじゃん。
お互いどうも ね
それができなくてさあいつらやっつけるぞとか言ってってるってるってことは、まともな、まあ、いわゆる人間に対しての多大なるコンプレックスと
ありますね、
俺たちは鬼になっちゃった的なところが根っこにあるんだよね。
そうですね、普段ね無惨様が、まあ人間に化けて普通に市井の人として暮らしてるんですよ
その辺も本当にさ、なんか
怖いですよ
怖いけど嫌いな人間に化けるな。
いやまあね、なんで関西弁で突っ込んだけどいや主人公がね、歩いてたら、まあ、主人公は鼻がいいので、鬼の匂い嗅ぎ分けて、よりによって普通にこう、まあ、大正時代なんで、舞台が帽子かぶって素敵な服着て奥さんと娘らしき人と歩いてるってゾワーッとするんですよ、で主人公が鬼舞辻無惨いたってなるんだけど、本人はとぼけて誰ですか君はみたいなシーンがあるんですね。でその後に奥さんと娘にちょっと用事を思い出したからって言って、その無惨様がちょっと一人で行動し始めた時に、たまたまその路地裏で酔っ払いとぶつかるんですよ、で酔っ払いがなんだお前はっつって、ね、失礼しましたって無惨様言うんだけど、絡んでくるね酔っ払いがね、なんだお前青白い顔しやがって死にそうな面してんなとか言ったら、それにピクって反応して、私の顔はそんなに青白いか、死にそうな顔に見えるかって言って、無惨様はその人間の頃にもう治らない病気だって言われて、でなんか薬師にとんでもない、薬を盛られて体質変化して鬼になっちゃったって設定なんで、だからずっと自分はもう生きながられない弱い存在だってことがものすごい多分根付いてるコンプレックスなんだと思うんですよね。これも僕の解釈だけど、その酔っ払い一言にぶち切れて、その酔っ払いを路地裏で殺しちゃうんですよっていうシーンがめちゃめちゃ怖いんですけど、あれが象徴的だなと思っていて、だからそれこそそれも鬼なんだと思うんですよ。自分の中の鬼っていうと、うわーってパワフル金棒振りますよみたいなイメージあるけど、自分の中でやだ怖いとか、引け目感じるかもしれないとか、恥ずかしいとか、私ってダメな存在とか、いろいろな負の感情も実は鬼の元なのかもしれない。
そうかな、そうだねきっとね。でもところでさ、その奥さんと子供がいらっしゃるらしいけれども、その奥さんと子供さんのことはめでてるわけ、
表面上は。
表面上なの、
はい、だからね、どうやって暮らしてんのかなみたいな、
めでてないなっていうことが分かる場面があるわけ。
いやあのね、断片的にしか出てこないんですよ、うん、奥さんと子供とかは、うんうん、だからもう時空を超えた存在だから、あのと別の話、別のその何話か別の話では、とある富豪の坊ちゃんとして小学生の格好をして生きてたりするんです。とかだから、もうとんでもなくそこ超越してるのかもしれないですよね。
なるほどね。
いやそうなん、ぜひあの僕結構妙憂さんになんだかんだいろいろ勧めて、あの寄生獣もね、うん、ぜひと思いますけど、ね、うんうん、まあ、鬼滅の刃も一種のまあ何でしょう、まあ、なんであんなに流行ってるのかわからないですけどね。あ
の、しかもなんか割とちっちゃめの子が好きじゃない、
うん、まあ子供から大人までっていう印象はありますけど、
じゃあパパママが好きで見たりするから お子さんも好きになる感じなのかな。
でもね、お子さんが見るにしては結構ハードですよ。
そうだよね、
結構人死ぬ し、
難しいよ、ね、
結構血が流れるし、
しかもそのさ、我の中に鬼がいてみたいなのはさ、あの分かりづらいでしょ
う。まあそれは大人だけが感じ取ることなんでしょうけどね、うん、我々は、まあ、単純にあの完全懲悪者として悪いものをやっつけるために主人公を頑張るっていう話にもまあ見えるけども、でも鬼という言葉ね、なんかこうふわっと我々使ったりするけど、鬼のようなとかね言ったりするけど、鬼っていう言葉っていうのがなんか外部のものっていう解釈ではないのが日本人の考え方なのかなって僕はちょっと思ったりしますね。
それからなんかこうなんだろう、完全な悪ではなくて、
そう
何かこう悲しみをたたえた悪のような気がする。
人間の一部であったりするとかね、うん、ドラゴンボール、今日漫画の話ばっかしてんなドラゴンボールという漫画にですね、うん、ピッコロ大魔王って出てくるんですね
名前だけお聞きしたことがありますよ。
でピッコロ大魔王っていうのがいかにもなんか悪そうな見た目してるんですけど、うん、あの主人公がですね地球の神様に会いに行くと、うん、その神様もピッコロ大魔王とウリ二つだったんですね、で実は神様が、うん、ピッコロ大魔王は、うん、私の中の悪の部分だけを抜き出して分身した存在だったって言って、まさに外在化じゃねえかと思ったりしてき、ね、見てましたけど、
ね、でもさ神様もさ、あの日本の、うん、全部 あるよね。ほら、あの荒いなんだっけ、なんて読むのか、普通の本殿にいらしてる神様とさ、あの脇の社にさ必ず新玉、
うんうんうん、
いるじゃない。だからそういうことだ、
うん、
全ては陰陽があって、
うん、
ね、
日本の神様だってまためちゃくちゃ人間臭かったりエゴイスティックだったりするじゃないですか、ね、まあ、どの国もそうかもしれないけど、結局人間の中にそういう、まあ、人間が作り出したもんだから、
うん、荒ぶると
か、ね、神様の部分を見たりとか悪魔の部分見たりとか。
本当そうだ。
ちなみに、鬼滅の刃の英語のタイトル、うん、アメリカとかデーモンスレイヤーです
。なんか違うな
でも、まあ、向こうでそう訳すしかないですよ。デーモンって鬼っていう存在が向こうにはないから、まあ、悪魔が近いのかなみたいなことでデーモンスレイヤーってタイトルになってるらしいですよ。
はあ、やっぱ伝わらんね伝わりきらんね、うん、
まあ、皆さんの中のね、はい、小さな鬼は何があるんでしょうかね。今日洗濯物干すのめんどくさいな、もう鬼かもしれませんし、
めんどくさい鬼
めんどくさい鬼、僕もいっぱい出てきますね、うん、今朝もね寒かったんでちょっと出るの億劫だなって思っておりましたけど、
分かる
皆さんの中の鬼をねぜひお寄せいただければと思っておりますけれども、このポッドキャストで皆様からお便りを募集しておりますので、私の中の鬼というテーマでも結構ですし、何かしらお寄せいただければと思っております。ということでまた来週もお耳にかかれればと思います。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.